ただいまから新約聖書コリント人への手紙第2、5章20節から6章13節までを通して、今は恵みの時と題して佐野牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
カイロスとクロノスという言葉があるのをご存知でしょうか。カイロスとクロノス、なんだそりゃっていう感じがしますけども、二つともこれはギリシャ語なんですね。そしてその意味するところは時ということなんです。時間です。カイロスとクロノス、二つの言葉があるんですけれども、微妙に意味が違います。カイロスというのはここぞという時ですね。収穫の時が来た、今収穫しなければいけない、ここぞという時、または今このチャンスをつかまなければいけない、絶好のそのチャンスの時、それがカイロスです。それに対してクロノスという言葉は、これは流れていく時間のことです。1年365日、1日24時間時間が流れていく、そのことをクロノスというふうに言います。今日の2節のところを見ますと、ここに時という言葉が2度出てきます。今は恵みの時、今は恵みの時だ。こちら、この時というのはどちらの言葉を使っているとお思いでしょうか。カイロスかクロノスか。これはカイロスの方なんですね。つまりここぞという時、絶好のチャンスという、そういう時の言葉が使われています。恵みの時の恵みっていうのは、これは神様に受け入れられる、受け入れていただくという、そういう意味がありますから、神の恵みの時、今は恵みの時っていうのは、神様に受け入れていただける本当に今絶好の時が来ている、素晴らしいチャンスの時が今訪れているという、そういう意味があるわけです。今は恵みの時、このことについて今日はご一緒に考えていきたいと思っています。さて、私たちにとってこの時代をどういうふうに読んでいくかということはとても大事ですね。中学生や高校生やそういう人たちはあまりその時を読むっていうのはピンとこないかもしれませんけれども、でもみんなだって流行のことについては少し知ってるでしょう。私たちはいろんな時を読みます。私が最近新聞でちょっと前の記事ですけれども驚いたものがあって、それは日本の高齢化についての記事でした。2050年に日本がどういう社会になっているか、どういう高齢化社会になっているかという予想が出ていたんですね。その予想を見てみますと、なんとその時2050年による日本は世界でナンバーワンの長寿国、そして人口の 39% 以上が65歳以上ということなんですね。 39% って3人に1人以上ですよ。それぐらいの割合で65歳の人が増えるんです。当然その時には私もこの 39% の中に入るわけですね。もう年金なんてのはもらえるなんて思っちゃいけないのかななんて私は勝手にね思いましたよ。こういう情報があると私たちはいろんなことを考えますよね。ああ今からこういうことを考えなきゃいけないな、こういう準備をしなきゃいけないな、または教会もやはり多くの人たちのニーズに応えていきたいという願いが教会にはありますから、そういう中でじゃあ今からどういう準備をすべきなのか、どういう対策を練るべきなのか考えるわけですね。こういう情報がなければ私たちは先のことに備えることはできません。しかし私たちはこういういろんな情報が世の中にたくさんあるわけなんですけれども、そういうものをですね、ただただ受けていてはそういう情報に踊らされるというか振り回されるということが多々あると思うんです。今朝も新聞を見ていましたら、あるテレビの番組で納豆でダイエットができると言っていたらそれは出まかせだったという記事がありましたよね。だんだん痩せていく写真があるけれども、あれは別人だったという、そういう記事が出ていて、なんだそりゃ。 なんか聞くところによりますと、スーパーで納豆がなくなったそうですね。なくなった。ようやく納豆を買えたと思ったら、ダイエットに関係ないなんて言われちゃって。でもまあ納豆はね、健康にいいですから、食べたらよろしいと思うんですけども。そういうふうに情報に振り回されてしまうということがありますよね。私たちの中には。私たちはそのために、この神様が開いておられる時というものをつかまなければいけないと思うんです。今は恵みの時だ。神様が開いておられる、私たちに与えようとしておられる時です。今は恵みの時、そのチャンスをつかんでおいて、その神様の恵みの時を土台にしながら、私たちはこの世の物語を見ていかないといけないと思うのです。結局この時代を知るということは、その情報をつかんで、それを分析して、ああ今は大変な時代だね、生きにくい時代になったね、昔はこんなんじゃなかったのにね、これから大変だね、そういうことが目的ではないはずですね。私たちはよくそこで止まってしまうんですけれども、でも本当だったらそこからもう一歩進んで、じゃあどういうふうにすべきなのか、どうしていくことが良いことなのか、その中で自分の役割は何なのか、そういう事柄をつかんでいくことが大切でしょう。つまり自分の役割を知るということです。私たちは神様の時の中で自分の役割をつかむ、そうしてこの世の中を見ていく、そのことを今日は考えていきたいと思うんです。一組の夫婦を紹介したいんですが、聖書の中に出てくるアクラとプリスキラという夫婦です。彼らはユダヤ人でした。そしてユダヤ人でいながら住んでいる場所はローマ帝国の中心地のローマでした。彼らの職業は天幕作りといって、動物の皮を加工してそして売っている仕事、そういう仕事をしながら彼らはクリスチャンとして生きていました。彼らがローマにいるときに、皇帝のクラウディオという人が一つの命令を出しました。それは、このローマにいるユダヤ人は全員このローマから出なければいけない、どんな理由があろうとも例外なく強制的に追い出すという、そういう命令が出たんです。もう彼らとしてみれば、もう生活の基盤は変わる、商売や今までやってきた関係はなくなる、もう踏んだり蹴ったりの状況なわけです。けれども彼らはそういう中でどういう行動をとったかというと、ローマを離れて隣の町に行ってそこで生活したのではなくて、ローマから遠く離れてコリントという、あのギリシャ半島の、あのアテネのもうちょっと南側にあるその都市に行って生活し始めた。なぜかと言いますと、これ私の予想ですけれども、当時コリントという町はその地中海世界の中で最も風紀の乱れた町として有名だったんです。そこでイエス・キリストのことを伝えよう、彼らはそう考えてそのコリントの町に移り住んでいった。そしてその時にちょうど大伝道者のパウロがアテネの伝道を終えてコリントにやってきて、そこでこのアクラとプリスキラと会うんです。そしてお互いに意気投合しまして、そこで一緒にこの町で伝道しよう、イエス様のことを伝えよう、そういうことになりまして、アテネで教会が生まれていった。本当にコリントという町で伝道するのは大変だったでしょうから、このアクラとプリスキラがいなかったらですね、どうなっていただろうなと思いますね。彼らは自分の生活の基盤を、自分の生きるという基盤を商売に置いてなかったんです。もし商売に置いていたら、ああもうローマで仕事ができなくなっちゃった、今までの関係が失われていった、どうしようか、そういうところだと思うんですけれども、彼らが土台にしていたのはそこじゃなかった。彼らは神様が今どういうことをこの世界にしようとしているか、神様は今どういう時代を私たちに開いておられるか、そのことを考えていたわけですね。私たちもそういうふうに神様のことを土台にしながら見ていきたいと思うんです。では 私たちはどのようにしてこの神様の時代を見分けることができるでしょう。そして自分の役目を、役割をどのようにして見分けることができるでしょうか。パウロは一つの事実に注目しました。5章の21節をご覧ください。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた。イエス・キリストのことを言っているわけです。イエス・キリストは罪のないお方だった。そのお方に、そのお方は私たちの代わりに罪とされた。そしてその代わりにどうなったんでしょうか。私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここには交換があるわけですね。取り替えっこです。取り替えっこがあるんです。私たちの罪をイエス・キリストに負わせる。そのことによって私たちはイエス・キリストから神の義をいただく。神様によって正しいとされる。それをいただく。その交換がある。あのイエス・キリストという一人の男がエルサレムで十字架についたという出来事は、実はこういう意味があるんだと彼は聖書の中から、また聖霊の働きの中で分かったわけですね。そしてこの事柄を神様のその開いておられる時として捉えていったんです。イエス・キリストが来られて罪のないお方が罪とされ、そのことによって私たちが神の義とされる、そういう時代が開かれている。これを彼は考えたわけです。そしてここから2つのことが出てきた。今日の箇所の5章の19節、今日の箇所の1個前ですね。5章19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。二つのことがある。一つは、神様はキリストにあってこの世をご自分と和解させた。あのキリストにあって、あのキリストの十字架によって神様は今私たちに和解を与えようとしているということ。これが一つ目。二つ目のことは、その和解の言葉を私たちに委ねられたんだ。これが二つ目のことです。この二つのことを本当に自分のものにするかどうか。今は恵みの時だと言いました。恵みの時、その神様がくださろうとしているチャンス、それを手にするかどうか。この二つのことを手にするかどうかということです。最近私は自分の勉強する中でいろいろなことを教えられていますけれども、カルバンという宗教改革者のことを勉強しているわけですけれども、その中で2つの認識っていうものがあるということに学んだんですね。そういうこと、2つの認識。それは神を認識する、神様を知るということ、神を認識する。もう一つは自分を知るということ、人、自分、自己認識ですね。この神認識と自己認識、神様を知ることと自分を知ることっていうのは、実は全然バラバラのように見えて、これは一つのことだと、結びついているんだと言うんです。しかも最初に私たちが知らなければいけないのは、まず神様ですね。神様を知る。そして神様を知る中で自分を知る。自分の今まで気づかなかったような、今まで自分が意識していないけれども、あ、なるほど、言われてみればその通りだ、そういうことを知っていく。そしてその中でさらにまた神様を知る。神様を知り、自分を知り、また神様を知り、またさらに深く自分を知るということがある。そういう中で、じゃあ果たして本当に神様を知るっていうのはどういうことなのか。礼拝に来る、説教を聞く、だんだんイエス様のこと、神様のことが分かってきます。そして神様を知るというのはですね、テストに神様について知っていることを10個書きなさい、そして神様は天と地を作られました、神様は私たちを守ってくださいます、神様は愛の方です、 そういう知識を10個書く。それが神様を知るということではないというんですね。そういう知識のことではないと。むしろ本当に私たちが神様を知るということは、その神様を知る中に自分を見出すということなんです。つまり、神様の話を聞きながら、そうか、神様は私にこういうことを願っておられるんだ。そうか、神様はこの私にこういうことをしようとなさっているんだ。そうか、神様は私にこういうふうになってほしいと願っておられるんだ。神様のことを聞きながら、その中に私を発見するんです。自分です。他の人じゃないです。私を発見するんですね。それこそまさに本当の神様を知るということだというんですね。いかがでしょうか。神様を本当に知るということは、まさに神様の方へと自分が向いていくこと、神様の方へと私の何かこの生き方というか、そういうものがだんだん変わっていくということ、それを意味するのではないでしょうか。そういう意味で、そういう角度で私たちはこの5章の20節をもう一度読みたいと思うんですね。よろしければご一緒に読んでいただけると嬉しいんですが、5章の20節です。3、はい、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神の和解を受け入れなさい。ここにも書いてありました。神が私たちを通して懇願しておられる。神が願っているということですよ。神が願っていると書いてあるんです。神の和解を受け入れなさい。キリストも、キリストに代わってとも書いてあります。イエス・キリストもまた願っておられる。神の和解を受け入れなさい。クリスチャンの人たち、決してここで気を緩めてはならないのです。あ、これは私はもうイエス様を信じてるから、もう私は関係ないなんて、ほっと安心するところではない、ありません。この手紙がどこに送られているか、教会に送られているんです。そこにはもちろんイエス様のことを知っていない人もいます。初めての人もいるでしょう。まだ求めている人もいます。でも、クリスチャンもいます。そういう人たちに向かって、神の和解を受け入れろと言われているんです。ここで気を緩めてはならないのです。では、この神の和解を受け入れるというのはどういうことか。イエス・キリストが十字架でやってくださった神様との和解。イエス・キリストに自分の重荷を委ねる。自分の罪を委ねる。そして神様から義としていただく。その神の和解。それを果たしてあなたは自分のものとしているかということです。神様との和解の関係の中に今自分が入っているという、そういうことをあなたは分かっていますか？そういう認識がありますか？もっと言うならば、それを喜んでいますか？その素晴らしさを味わっていますか？ズバリ、神様の和解の中に生きていますか？ということが言われているんです。この第2コリントの5章には17節にとても有名な言葉がありますね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。キリストのうちにあるなら、新しく作られたもの、まさに神様の和解を生きるということはこういうことですね。新しくされていくということです。日々新しくされていくこと。古いものは過ぎ去ると書いてありましたけれども、古いものっていうのは何でしょうか。実は私たちを形作っているもの、この私を作っているものは私の過去であるということをお気づきでしょうか。私の過去が私を作っているんです。私がやってきたこと、私が経験してきたこと、私が知っていたこと、学んだこと、 そういうものがこの私を作っているんです。過去が私を作っている。その過去を私たちはどう変えることもできません。ですから私たちは自分で自分を変えるなんてことはできないんです。私たちが時代を読んで先のものを何か感じ取ろうとする、新しくなっていこうとする、それは、ね、中学生や高校生の人たちがファッションを新しくしようとするのもそうですし、新しいものを何か欲しいと思うのもそうですし、次のことに対して何か備えていこうとするのもそうですけれども、そういう新しくなろうとするっていうのは、実は私は人間の心の願いの表れの一つではないかなと思うんですね。つまり新しくなりたい、自分を新しくしたい、古いものによって構成されている私だけど新しくなっていきたいという願いがある。でも新しくならないんですね。いくら新しいお洋服を着ても、新しいものを手に入れても新しくならないことしませんよ。また元の自分に逆戻りです。戻っていくんです。でもイエス・キリストにあるならば新しくされると言われます。イエス・キリストは私たちの罪を全部背負ってくださった。一つ残らず罰を受けてくださって、許されない罪は一つもないんです。古いもの、私の過去を、私の罪を、愚かさを、欠点を、失敗を、あの傷を、すべてイエス様にお任せしていく。イエス様に預けていく。イエス様に背負っていただいていく。そうすることによって新しくされていくんです。神の和解を受け入れなさいと言われました。神の和解を受け入れろ。つまり、神様はあなたに新しくなってほしいと願っているわけです。古いものに縛られているあなたなんてあなたらしくないと言ってるんです。あなたにはもっと新しくなる、そういう生き方があるんだ。あなたにはもっともっと違う、もっともっと神様の素晴らしさが回復されていくような、そういう新しい、そういう歩みがあなたにはふさわしい。古いものにとらわれてくよくよしているあなたなんてあなたらしくないと神様は言ってるわけです。神の和解を受け入れなさい、神様の和解を受け入れて新しくなっていきなさいと神様は今日語っておられるのではないでしょうか。六章一節にも、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいとあります。神の恵みを無駄に受けないように、イエス様の十字架はあなたが今、明日新しくされていく、今日も明日も新しくされていくためのものでした。古いものを脱ぎ去ってますます神様のその素晴らしい祝福に輝いていく、そういう歩みをするのがイエス様の十字架でした。そのためにイエス様は十字架にかかられたんです。そのイエス様の十字架を無駄にしないようにしてください。無駄にしないでください。逆戻りしないでください。神様の中にとどまってください。和解の中に生きてください。これが神様の恵みを生きる、神様が開いている時代を捉えていくということです。さて、もう一つのことを見ていきたいと思いますが、それは和解の言葉が委ねられているということですね。パウロは自分のことを、私はキリストの施設である、もう施設という言葉よりもむしろ大使、あの大使館というのがありますね、何々国の大使館、その大使ですよ、大使である、神様のこの和解の福音を携えて出ていく大使である、とあなた方は大使であると言うのです。実はこの神様の和解を受け入れるということと、神様のこの和解の言葉を携えて出ていくということは、これは別々のことではないんです。これはセットなんですね。五章の18節19節を見ますと、もう一息で神様の和解を受けて そして神様の言葉を委ねられるということが書かれています。これはセットなんです。でも神様の和解を受けるというのはどちらかというと、何かこう私が受けるというような感じ、いただくという感じがします。で、和解の務めをするというと、何かこう自分が出て行って何かするというイメージがありますね。ある人はちょっとそういう和解の務めとか伝道とかいうのに抵抗があって恥ずかしいとか、何かそういう気持ちを持つ人もあるかもしれませんけれども、ともかくここでパウロがやっていることを見ておきたいと思うんです。6章の3節と4節、ここにこうあります。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。推薦しているというのは表しているというような、そういう意味ですね。つまり隠さないということです。神様の和解をいただいている自分を隠さない、神様の和解をいただいている自分を隠して他の自分だけをこう皆さんに PR するというんじゃなくて、神様の和解をいただいている私を PR しなさいと、それを出しなさいと、それを隠すんじゃなくてそれを広げなさい、それを出し惜しみしないで、そしてそれを、そういう自分をどんどんどんどん前に出していきなさい。ある人はこう言うかもしれません。いえいえ、私なんみたいな人がね、教会に行ってるなんて知られたら、もう教会に泥を塗るようなもんですから、教会が迷惑しますから、だから私はそういうことはしませんと言うかもしれませんが、でも本当でしょうか。パウロは4節から10節で本当に心を広げてありのままを語ります。自分が受けていたこと、まず9つの苦しみ、迫害が最初に語られます。4節から見ていくと、忍耐、悩み、苦しみ、嘆き。これは全部4節の頭のあらゆることにおいてという、このおいてという言葉の前にですね、あらゆることっていうのがあるんですが、あらゆることっていうところに全部当てはめていいんです。つまり非常な忍耐において自分を神のしもべとして推薦している、悩みにおいて私は自分を神のしもべとして推薦している、苦しみにおいて私は自分を神のしもべとして推薦している、そういうふうに読んでいくことができます。鞭打たれるときにも、入獄にも、暴動にも、牢役にも、徹夜にも、断食にも、名誉なことで神様のしもべっていうならいいですよ。いいことをして褒められるときに、いや実は私クリスチャンだったんですよっていうのだったら言えると思いますが、ご覧ください。忍耐と悩み、苦しみ、嘆き、暗い感じですよね。そういう中においても私はクリスチャンです、私はクリスチャンです、そういうふうに自分を出していく。そしてその後にはまた9つの、なんていうんでしょうかね、奉仕というか、彼のいろいろな苦労があります。純潔と知識、純潔ですよ。本当に私は心からこれやってるかっていう、そういう葛藤です。心からできてるんだろうか。でもそういう中でも自分を神のしもべとして出す。寛容と親切、もっともっと私は自分、大きな人間にならなければいけない、もっともっと心を広げて許していかないといけない、受け入れていかないといけない、でも受け入れられない、そういう中で彼は自分を神のしもべとして出していく。8節からは評価が出てきます。いろんな評価があります。褒められる、そしられる。ある人は褒めたかと思えば、ある人はバカにするんです。ある人は悪評を受ける、ある人は好評を、悪い評価も良い評価もいろんなものが来る。でもそういうことに惑わされないと彼は言うんです。苦しみがある、気遣いがある、他からやってくるいろんなこと、自分の中から湧き起こってくるいろんなこと、人から言われること、いいことも悪いこともある。これに付き合ってたらもうぐちゃぐちゃになりますね。 もう本当に嵐に飲み込まれていくわけです。けれども彼はそういう中でも変わらなかったんです。土台に立っていたんです。彼はどういう時にも自分を神のしもべとして推薦する。自分を神様の和解をいただいている私を出していく。出し惜しみしないで出していく。出しますからいろんなことが起きます。仕事が増えます。苦しみが増えます。迫害が増えます。証をしたり奉仕をしたりいろんなことが増えます。いろんな評価がやってきます。でもその中で支えられるんです。9節と10節、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くのものを富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っている。彼は土台に立っていました。ですから揺れ動いているものと揺れ動かないものが分かったんです。人の評価は揺れ動きます。悪い評価も来ました。良い評価も来ました。自分の周りの状況は揺れ動きます。苦しみも会いました。良いこともあったでしょう。自分の心だって揺れ動きます。これはできているのか、できてないのか、どうなのか、いろんなことが出てきます。けれども彼は土台に立って、その中で変わらないものを見つけた。それはここにもありましたように、よく知られている、生きている、殺されない、喜んでいる、多くのものを富ませている、全てのものを持っている。これ全部彼のことではないんです。彼が信じているイエス・キリストのところにある、こういうものがあったんです。つまり神に生かされているというその確信、神様に生かされている、私は神様に生かされている、これは変わらない。どんなことがあってもこれは変わらないんです。この土台に立つ。そして自分を神様に生かされているものとして、その場その場の状況で自分を出していく。これが伝道のスタートですね。イエス様が5000人の給食をした時のことを私は最近読みました。大勢の人たちがイエス様の後についてやってきて、食べるものをイエス様は用意してあげたいと思ったわけです。そこでピリポに、どこからかパンを買ってきてこの人々に食べさせようか、そう言われて、でも彼は計算しました。これだけの人がいるんだったら200デナリでも足りません。1日1万円の賃金として200万円のパンでも足りない。本当に多すぎて数えられないほどの人がそこにいたんでしょう。でもそこで人々に呼びかけて集まったものは5つのパンと2匹の魚です。小さな小さなもの、一人の少年が持っていった一人分のお弁当、当然どう計算したってそれは足りません。分けられっこないんです。けれどもそのお弁当がイエス様の手に差し出され、そして祝福は、そしてその結果は ご存知の通りです。神様の祝福が増え広がっていって、みんなお腹いっぱい食べて12のカゴに余るほどになった。私は小さなものだから、自分は取るに足らないものだから、役割を果たせないから、そうやって自分を小さく小さくしてしまって出し惜しみするのではなくて、イエス様に差し出してみるということをここで私たちは学ぶことができます。差し出せばあとはイエス様が何かしてくださるんでしょう。私にも分かりません。でも何かしてくださるんでしょう。そこに私たちは期待していきたいと思うんですね。今は恵みの時、今は救いの日です。この恵みの時、これを、このチャンスをものにするかどうか、神様の和解を受け取るのか、そしてそんな自分を世の中に出していく、そういうチャレンジに応えていくのか、この神様に生かされるという土台をしっかりと掴んでここに立っていきたいと私たちは思います。 そして揺れ動いていく時代の中で、いつも変わらないものを差し出していきたい、イエス・キリストを差し出していきたいと思うのです。この恵みの時、あなたはこの恵みの時を生きていますか。そう私たちに問いかけられているのではないでしょうか。あなたはこの恵みの時を生きているのか。今は恵みの時だ。ご一緒にお祈りしましょう。お優しい天のお父様、ありがとうございます。私たちはあなたを知りながら、あなたを分かっていながら、求めていながら、なんと自分勝手に歩む者たちでしょうか。自分勝手に罪を犯し、自分勝手に落ち込んで、自分勝手に自分を慰めます。しかし主よ、本当に私たちはあなたを見上げることを教えてください。あなたの差し出してくださっている恵みの時を生きることができるように、神様、この恵みを自分のものとして受け止めることができるように、私たちに信仰の手をお与えください。主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。